今日恵みをいただく御言葉は詩式の7章9節から15節までです。詩式の7章9節から15節。その夜、主はギデオンに仰せられた。立って、あの陣営に攻め下れ。それをあなたの手に渡したから。しかし、もし下っていくことを恐れるなら、あなたに仕える若い者、プラと一緒に陣営に下って行き、彼らが何と言っているかを聞け。その後で、あなたは勇気を出して、陣営に攻め下らなければならない。そこでギデオンと若い者プラトは陣営の中の変態の橋に下っていった。そこにはミディアン人やアマレク人や東の人々が皆イナゴのように大勢谷に伏していた。そのラクダは海辺の砂のように多くて数えきれなかった。ギデオンがそこに行ってみると、一人の者が仲間に夢の話をしていた。一人が言うには、私は今夢を見た。見ると、大麦のパンの塊が一つ、ミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを打ったので、それは倒れた。ひっくり返って、天幕は倒れてしまった。するとその仲間は答えていった。それはイスラエル人ユアシュの子ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。ギデオンはこの夢の話とその解釈を聞いたとき、主を礼拝した。そしてイスラエルの陣営に戻って行った。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたは恐れるギデオンに対しても、そのまま下って行って攻め上れと言われただけでなく、もし恐れるならば、先にこれこれのことをせよと言って、そしてギデオンを勇気づけられ、確信を与え、その上で、あなたの御用のために召し出されるお方。あなたの戦いに臨むとき、あなたはこのようにして、弱い私たちを、恐れ不安になる私たちを力づけてくださり、そしてなおかつ戦いにおいては勝利を、与えてくださる主であることを感謝いたします。どうか主よ、今朝もあなたが命の御言葉をお語りください。いかに闇がはびころとも深くともイナゴのように多くとも、それはイナゴにすぎません。主よ、どうぞ私たちの唇から流れ出てくる御言葉の剣でもって敵を蹴散らさせてください。どうかこの語るしもべを、またこれに預かる一人一人をあなたが清め整えて、今朝もあなたの命をしっかりといただき尽くすことができますように、イエスよ助けてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ギデオンは確かに臆病な性格であったかもしれませんけれども、でも主が印を示してくださったら、ね、いかに恐れていようともそれに従順し服従する、人でした。で、前回のところでは、ね、あの敵は13万以上いたにもかかわらず、でそれでこちら側イスラエルでは3万ぐらいしかいない。でも、ね、3万2000人ですね、3万2000人がイスラエル集まったのに、でも主はなおこれ多いということで、臆病なものは晒せ、そして1万人が残り、でそして1万人でもなお多い ということで、今度は、ね、水を手ですくって、舐めて、その、人たち、まあ、その本当に戦いにおいて心構えが整った、その精鋭たち300人だけが残って、まあ、残りの、9700人、それ全部返しました。で、残ったのは300人。300人をもって、この、13万以上の大軍に、敵対しようと、ね、戦いを仕掛けようというんです。まあ、これ確かにですね、もう、どのようにして立ち向かったらいいのか、わからないですね。本当に主に、願うしかありません。主に聞き従うしかありません。ね、恐れも、まあ、当然あったことでしょう。事実、ね、主は、このギデオンに、もし恐れるなら、これこれのことをしなさいと、ね、第二プランまで用意されました。で、この夜、主がギデオンに現れて、ね、仰せられます。立って、あの陣営に攻め下れ。それを、あなたの手に渡したから。ね、まあ、夜、となると、暗闇の時ではありますけれども、しかし、敵を滅ぼすのにも、ね、いい機会の、時です。そして、まあ、先ほどの、ね、あの主がパウロに夜現れまして、そしてコリントの町、ね、この町には私の民がたくさんいるから、だから恐れずに御言葉を語りなさい。御言葉を大胆にこの町にしっかりと腰を据えて語りなさい。恐れずに語り続けなさい。主は夜パウロに仰せられました。本当に私たちもですね、いかに夜であったとしても、私たちは語り続けなくてはなりません。真理の言葉を。そして、ね、主は夜ギデオに、ね、あの陣営に攻め下りなさい。もう、それはあなたの手に渡してあるから。ですから、ね、この時点でもう、ギデオンがそのまま、攻め下っていけば、何らかの方法で、勝利が与えられていたはずです。でも、主はですね、ただし、あなた方が、もし恐れるなら、これこれのものと一緒に、この陣営のところに下っていって、そして、彼らが何と言ってるのかを聞きなさい。そう指示されるんですね。その後で、あなたは勇気を出して陣営に攻め下らなければならない。本当に主は具体的に、ね、もしあなたが恐れるならこれこれのことをしなさいと、ね、誰々、まあ、若い者プラと一緒に、それで、下っていって、そして、そこで彼らが何と言ってるのかを、ね、耳をそば立てて聞きなさい、というんですね。敵の真ん中に入っていく、ね、夜、野営に乗じて入っていく。敵情を探るというよりも、むしろ、何のために敵のところに下っていくか。それは、ギデオンの恐れを取り除く、ただそれだけの理由で、ね、主はそういう風にしなさい、言われます。で、そこで、ギデオンはですね、この若い者プラと一緒に、陣営の中に、ね、下っていきました。このプラが、どのような役割をしているのか、まあ、それはわからないですね。まあ、ただ単に、一緒にいて心強かったのか、それとも、ね、プラ自身が、その道に通じていたのかわかりません。とにかく、主はこのものを名指しして、示して、そしてギデオンはその通りに行って下っていきましたところ、そこには、ミディアン人、アマレク人、東の人々が、皆、イナゴのように大勢、谷に伏していた。で、しかもそのラクダも、海辺の砂のように多くて数えきれなかった。もうラクダがですね、見渡す限り、まあ、砂粒のような大群で、もう本当に動物園とかそういうレベルじゃなく、もうラクダラクダラクダで、もういっぱい、そしてミディアン人、アマレク人もいっぱいいたんですね。13万以上、とてつもない大勢です。でも、ギデオンがそこに行ってみるとですね、話し声が聞こえてきたんです。一人の、その、ミディアン人、まあ、敵が、仲間に夢の話をしてるんですね。で、今、私は夢を見た。こういう夢だった。見ると、大麦のパンの塊が一つ、ミディアン人の陣営に転がってきて、天幕の中にまで入り、それを撃ったので、それは倒れた。 ひっくり返って天幕が倒れてしまった。ね、とても不思議な夢ですね。なんで、ね、パンの塊、ね、大麦のパンの塊が、そのミディアン人のこの大群の中の、ね、天幕の中に転がり込んできて、それが、ね、天幕をひっくり返すまでになるのか。で、それで仲間の人が、ね、答えるんですね。それは、イスラエル人ヨアシの子、ギデオンの剣に他ならない。神が彼の手にミディアンと陣営全部を渡されたのだ。でですね、ギデオンはこの敵の夢の話とその解釈を聞いた時ですね、彼は奮い立って、もう勇気づけられて主を礼拝したんです。もうこの戦いは勝利するということを確信して、ね、ギデオンはもうその場で敵陣の真ん中、もうスパイ活動しているその最中で主を礼拝したんですね。そしてイスラエルの陣営に戻って、ね、奮い立って言うんです。立て、主はミディアン人の陣営をあなた方の手にくださった。この時以降ですね、もうギデオンは恐れることなく怯えることが一切なくなっております。これ以降のギデオンの活動、本当に勇士らしい活動になります。もう敵が逃げていけばそれを追撃して徹底的に打ちのめして、もう敵がもう一切イスラエルの中からですね、もう一掃される、もう徹底的に打ちのめすまでギデオンはもう戦いに次ぐ戦いを大しく強く大胆に行っており、そしてまた味方の、なんか争いが仕掛けられても本当に、思慮深くそれに対して対処しております。もうですからギデオンのその天気はちょうどこの、ね、敵同士で語り合っているこの夢とその解釈、ね、これ以降でもう本当に真っ二つに分かれるんですね。一体この夢、なんでギデオンにこんなに勇気づけたんでしょうか。本当に不思議な夢です。大麦のパン、パンが敵の陣営のテントを破る、すごいですね。大麦、それは、パンの原料です、ね、ルツ記で大麦の借り入れの頃、ありますね。ちょうどパンが豊かにイスラエルに与えられたその季節が、まあ、大麦の借り入れの頃でした。パンは大麦の、大麦はパンの原料です。そして、ね、イエス様が、5000人に対して、奇跡的に養った時も、ね、少年が大麦のパン5つと、また小さい魚2匹を持って、ね、それでもって、イエス様は、ね、5000人以上の男を養いました。本当にわずかなパンがですね、多くを養うんです。このパン。パンといえば、ね、御言葉を思い浮かびますね。ギデオンの、ね、この敵の、その夢の解釈では、その大麦のパンは、ギデオンの剣に他ならないと言っております。ギデオンの剣、それはパン、ね。で、不思議なことにですね、今回のこのギデオンの戦い、この300人は剣を一切持っていないんですね。片手に持っているのはラッパで、もう片方の手に持っているのは、空壺と松明、ね、松明とラッパ、それを持って戦っているのであって、剣は一切この戦いには使用していないんです。一体この剣は何なんでしょうか。御言葉、ね、剣といえば御言葉ですね。ですから御言葉は敵に対しては剣になります。そして味方に対してはパン、命の養う食物になります。本当にイエス様が5000人を養った時、本当わずかな5つのパンがなんと5000人以上の男たちを養って、でそれね、男だけで5000人、女子供もいればもう1万人を超えていますね。イエス様はそのわずかな、ね、少年の大麦のパンを、この少年のささやかな捧げ物を用いて本当に多くの養います。事実、御言葉というものは、ね、本当にわずかな人のその伝道者の宣教者の唇から 語られるんですけども、しかし実に多くの人々をですね養い、命を得させてくださいます。そしてそのパンは、ね、有り余って12カゴを、ね、いっぱいに、ね、もう弟子たちの数分だけいっぱいに養うんですね。ですから御言葉の養い、皆さん一人一人、ね、この教会においては本当に御言葉の養いが豊かにされております。そして、ね、昨日も本当に皆さん豊かに御言葉のパンをいただいて、ね、12人いたとしたら12カゴいっぱいになったような、そういう、ね、御言葉によるリッチさを、ね、富んだものとしてなりましたね。御言葉は皆さんを養うだけでなく、本当に周りの多くの人々も命の養いを得させます。実際本当にこの教会に、ね、本当に初めて来た人も御言葉によって、まあ、養われているこの生徒の集いが本当に潤いに満ち満ちて、ね、いつまでも一緒にいたいような、そういう感じですね。しかし御言葉というのは、ね、生徒に対しては命の養うパンになるんですけども、しかし敵に対しては剣になります。本当に御言葉は不思議です。御言葉は時に私たちには甘い蜜のようであります。御言葉は、ね、時に私たちの命を癒しなう、そして敵に対しては剣となっていきます。このギデオン、実際の剣は持っておりませんでした。あの刃物としての剣は、ね、武器としての剣は手に持っておりませんでしたけども、でも敵は、ね、それはギデオンの剣に他ならないと、ね、パンが敵の陣営をに転がって行き、そして敵のテントの元を打ち砕いて、そしてそのパンは敵のテントをひっくり返す。まさしく御言葉ですね。ギデオン自身がですから、主の言葉も、ね、主の言葉はこの時は立ってあの陣営に攻め下れ、もうあの敵はあなたの手に渡した、ね、これが御言葉です。この御言葉をね、そのままいただいただけではいけないんです。この御言葉はですね、ギデオンがそれを聞いたら信じたらその御言葉の通りに実行しなくては、この剣は効力を発揮しないものなんですね。剣、それはただ単に、ね、床の間に飾っているだけでは、ね、ただの飾りです。実際に手に持って、そして敵に打ちかからなければどうしようもないのと同じように、御言葉はただ単にですね、あの飾りにしていてはいけません。よくクリスチャン家庭ではおトイレとかに御言葉の掛け軸がかかっていて、まあ、そういうのはよく見るんですけども、ただ飾りにしていただけでは御言葉はただの飾りです。皆さん自身が、ね、信じてその中に書いてあることを実行してこそ、御言葉は剣として敵に対して効力を発揮するんです。ですから皆さん自身が御言葉の剣を帯びるというのは、しっかりと皆さん自身がまず、ね、覚えること、覚えて、そしてその中に記されている通りにそれを実行すること、ね、それが、ね、御言葉は、まあ、剣として、ね、敵を追い散らす道具になります。エペソビトへの手紙の、ね、6章あの有名な、ね、御言葉の、剣の箇所ですね。ここにおいては、エペソの6章の10節から18節までをお読みします。エペソ書の6章10節から、終わりに言います、主にあってその滞納の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。 これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アメン。敵はですね、本当に気持ちをくじく攻撃を、ね、本当に、効果的にしてきます。本当に人のなんか神経逆なでする、ね、本当にこのタイミングでこれをすれば人が落胆するというのをね、敵はよく知っていて、その攻撃をよく仕掛けてくるものですけども、でも皆さん、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。ね、そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと書いてありますね。私たちはですから、この御霊の武具をしっかりと身につけて、ね、頭には救いの兜を、胸には正義の胸当てを、腰には真の帯を、そして、ね、信仰の大盾を取ってですね、この敵が放ってくる火の矢、ね、本当に、落胆攻撃、魚で攻撃、怒り、ね、浸透攻撃を、ね、仕掛けてくるんですけど、それら全部信仰の大盾によって守り、そして、ね、御言葉の剣です。ギデオンの剣、それは御言葉、ね、大麦のパンでした。御言葉によって皆さん自身は養われるんです。御言葉は蜜のように甘いです。蜜によって、パンによって皆さんはしっかりと養われ、声太って、そしてその御言葉の剣、ね、パンは敵に対しては剣になります。敵に対して、ね、御言葉の剣でもって宣言する。その剣は敵の、ね、テントをひっくり返します。皆さんの御言葉の、ね、信仰を持った宣言によって、敵のその天幕は倒れてしまうんです。本当にその御言葉というパンはですね、見かけはパンね、本当にちっちゃい丸っこいものかもしれないです。でもそのパンはイエス様が祝福したならば、5000人以上も癒しなうパンになりました。少年が、ね、持っていた、そのわずかなもの、それを持って主は、ね、大勢の人を、命を養いました。ダビデも、ね、少年ダビデもちっちゃかったです。でもそんなちっちゃいダビデがあの巨大なゴリアテを打ち倒しました。ダビデは、ね、唇でもって勝利しました。ダビデは、第一サムエルの17章のところでダビデはゴリアテにこのようにして、ね、言葉で対抗しました、ね、唇による剣ですね、御言葉の剣。主を信じる者が御言葉を発するとき、それは剣となって、いかに手元に剣がなくても、ね、ダビデ自身手に剣は持っておりませんでした。ただ羊飼いの道具しか持っておりませんでした。第一サムエルの17章、ここでですね、ダビデは杖でもってこのペリシテ人、ね、ゴリアテに立ち向かったんですけども、43節から、第一サムエル17章43から、ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。今日主はお前を私の手に渡される。 私はお前を撃って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国は、イスラエルに神がおられることを知るであろう。この全集団も、主が、剣や槍を使わずに、救うことを知るであろう。この戦いは、主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アメン。ダビデは、この主を御言葉、ね、その唇の言葉によって、主を味方につけたんです。お前は、ね、剣と槍を持って向かってくるが、しかし、お前は万軍の主、イスラエルの先人の神、主を殴った。だから主がお前に立ち向かわれる。ね、そして、主はですね、剣や槍を使わずに救うことがおできになるお方です。実際、ギデオン、ね、剣の現物を持たずに勝利しました。ダビデもそうです。ね、結局ダビデは、そのゴリアテから剣を、ね、倒れたゴリアテから剣を奪って、それでもって、実際に彼の言った通り、ゴリアテの、ね、頭と胴体を切り離したんですけども、主はですね、人間が持つ剣でもって勝利をもたらすのではない。御言葉の剣でもって、主は勝利をもたらしてくださる主です。皆さんの戦う相手は、ね、暗闇の力、主権、そうしたものです。そしてそれらは、勝利可能です。主は皆さんを、ね、いかに、小さくとも、またいかに皆さんが、ね、その腕力がなくても、でもそれでも、御言葉の剣でもって勝利を与えてくださるお方です。そしてその御言葉は、皆さんにとってはパンとなり、蜂蜜のように甘くなり、皆さんにとっては命の養いのもとになります。そして敵に対しては、剣、攻撃の有効な武器になります。どうか皆さん、この御言葉によって養われ、そして御言葉をしっかりと蓄えて、敵と戦うときは、その皆さんのうちに蓄えられた御言葉をでもって、信仰を持って差し出して、そして見事、ゴリアテを打ち倒し、また、ペリシテ人を打ち倒し、ミディアン人を、ね、ラクダの大群を蹴散らす皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様。あなたは、本当に私たちにパンとなってくださり、私たちの口に入る形で、主を小さくなられ、そして、本当に私たちは、あなたを食し、御言葉であるあなたを食べ、それによって養われて、そして敵に対しては、御言葉のパンでもって、それを剣として立ち向かう、この恵みを感謝いたします。そして、御言葉によっては我々は勝利するものであることを感謝いたします。主よどうか、悪霊ども、主よそのミディアン人のラクダどもを蹴散らさせてください。踏みにじらせてください。ダビデのように、主よゴリアテを打ち取らせてください。剣でもって、主よ御言葉の剣でもって、打ち取らせてください。それは人間の鍛冶屋が作ったあの剣、それによってではありません。ただ、御言葉によって、生徒たち一人一人を養い、敵に剣を振りかざして、打ち取らせてください。そして、勝利させ、本当に敵から多くの分取りができる、この生徒たち一人でありますように。主を多くの分取りをなさしめてください。多くの命の刈り取りを御言葉によって刈り取らさせてください。囚われ人を主を御言葉の剣によって解放し、そして悪魔サタン、悪霊の手の技を主をしっかりと滅ぼし尽くす、この生徒たち一同でありますように。主が勝利者として、勇士として一人一人を祝福してくださいますように。主イエスキリストのお名前によって、祝福してお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたは私たちを愛してくださり、愛してあなたは 私たちに御言葉のパンを豊かに与えてくださったことを感謝いたします。この御言葉のパンは私たち自身をキリストにあって主を生きるものとして仕分けてしてくださり、またこの御言葉のパンによって私たちはこの地上において世の光、地の塩となって歩むそのすべてを得ていることを感謝いたします。御言葉は今日も私たちの霊魂魂を成長させるために必要な命のパンとなっていることを感謝いたします。そしてこの御言葉が私たち自身は成長させ命のパン、そして栄養分となりますけれど、私たちに蓄えられているこの御言葉は敵に対しては主よ、その敵を打ち滅ぼす剣、私たちの武器になっていることを、それまたあなたが気づかせてくださったことを感謝いたします。今日恵みを受けたその御言葉を通して、主よ、あなたの御言葉がこの両方の役割をしているということを豊かに私たち自身が悟されて、主よ、豊かに食べて濃い太って、そして豊かに強くなり、豊かに敵を滅ぼす剣となりますように。主よ、あなたがこれからの御言葉の養いも主が豊かに祝福してください。私たち一人一人にこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。